経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、12月も半ばとなるとね、ボーナス商戦真っ盛りですよね。
そうですね。
話題の新商品をこのタイミングに買いたいなって思ってる方は、まずこの番組をね、聞いてみるといいかもしれませんよ。
はい、
今週は新製品の実力チェックをお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は注目の新製品を厳正テスト、ザ商品試験と題してお届けします。
はい、
たとえね、大人気の商品でもそれが本当にいいものかどうかというのはまだ分かんないですよね。
はい、
そこで今回はね、実際に商品を使ってその性能をテストしてみようという企画ですね。
そうなんですよね。はい、今年はですね、 Bluetooth イヤホンですとか、あるいはスティック型の掃除機、はい、それからセルフィードローンみたいな、はい、こう注目の商品というのがたくさん出てきましたよね。
はい、その中でね、まずチェックしたいのがスティック型掃除機ですね。
はい、
今回は最新の6モデルを比較しました。
はい、スティック型掃除機の市場というのは拡大を続けていまして、はい、2016年の上半期には前年同期比で 7% 以上販売台数が増えました。
はい、
でこれによってですね、掃除機市場のおよそ3割を、スティック型掃除機が占めるようになったということなんですね。
はい、一時期と比べるとマイナス成長が続いていると言われるね、布団専用の掃除機ありましたよね。これと入れ替わるように布団専用ヘッドがついたスティック型掃除機というのが増えているというのが、最近の傾向なんですね。
はい、そこで今回は布団掃除に対応したモデルでの比較を行いました。
はい、
テストしたのはダイソンの V8 アブソルート、エレクトロラックスのエルゴラピードリチウムベッドプロパワー、
はい、
日立アプライアンスのパワーブーストサイクロン PVBD700、
はい、
三菱電機のインスティック HCVXF30P、
はい、
シャープのパワーサイクロンフリード ECSX520、
はい、
そして東芝ライフスタイルのトルネオ V コードレス VCCL1300 です。
はい、
これチェックポイントはどのようなところだったんでしょうか。
はい、まずね、満足に掃除できるかなんですね。そして次に布団はきれいになるかということ、そして楽に手入れができるかというこの3つの点ですね。
はい、
フローリングとか絨毯、布団といったような、部屋の隅々まで満足に掃除ができるっていうことはもちろんなんですけれども、
はい、
後片付けとかね、手入れの手軽さっていうのも見てるんですよね。総合力ということなんですけど、まず床掃除のテストではどのモデルもさほど差は出なかったんですよね。
その意味では普段の掃除に関しては多少の差はあれど、どれも一定水準の性能をクリアしているということですね。はい、
そうですね。で、一方で明暗を分けたのが布団掃除なんですよね。布団の花粉を吸引するテストなんですけれども、それではダイソンとエレクトロラックスが圧勝したんですね。掃除時間に関してもね、およそ30分運転できるダイソンが優位ですね。
そうなんですよね。その点国内勢は花粉を吸い取るために必要な強モードの場合、はい、運転時間は10分程度ということで、複数の布団をいっぺんに掃除するという意味では若干心もとない数字となってしまいました。そう考えると今回はダイソンの勝利ということでいいんでしょうか。
そうですね。ただダイソンは唯一カップ部分を水洗いすることができないんですね。エレクトロラックスは、布団掃除の運転時間がおよそ15分なんですけれども、これを妥協、できるのであればカップなども水洗いできますしね、ダイソンのおよそ半額ですので検討してみるのもいいかもしれないです。
なるほど。さあ、続いてチェックしたのは新型炊飯器です。
はい、
先日この番組でご紹介した話題の炊飯器、バーミキュラライスポット、こちらを今回テストしてるんですね。このバーミキュラライスポットはバーミキュラの芋のホーロー鍋とそれを加熱する IH 調理器が合体したものです。そのためご飯を炊くだけではなくて煮込み料理なども自動調理で作ることができるというのが魅力ですね。
で、実際にね、使ってみて気づいたんですけれども、内側がその芋の鍋であるためにとても重いんですよね。
なるほど。普段お米を研ぐ時って、炊飯器の内釜をこう何回もこう持ち上げたり、ザーってしたりしなくちゃいけないですけど、それするのが大変ということですね。
そうですね。で、説明書にもねありますけれども、ザルとボウルを用意してそこでお米を研いでから内釜にお米を入れるような形になってるんですね。
はい、
あと水の量を測る水栓っていうものが鍋にはなくて、専用のカップで水を入れるん んですよね。
おお、なるほど、うん、まあ、今までの炊飯器とは違った部分が多いということですから、はい、うん、慣れるまで少し時間がかかりそうですね。
そうですね、うん、ただしコストパフォーマンスは非常に高いんですよね、はい、お米のね炊き上がりというのは本来の味や香りをぐっと引き出しているというような印象があるんですね、うん、特に米のその一粒一粒というのが際立っていて舌先でねほぐれる感じがあるんですよね。
いいですね、
うん、まあ、味だけでなく食感も楽しめるというのは驚きですね。
へえ、うん、まあ、あとお米を美味しく炊くことができて、はい、炊飯器だけでも十分魅力的な商品なんですけれども、うん、そのポトフとか肉じゃがといったような料理をほったらかし調理できるというのも魅力の大きなポイントですよね、
うん、そうですね、まあ、そのほったらかしっていうところでこう時短につながるということですからね、はい、実勢価格は79,800円ということで、まあ、若干高いような気もしますけれども、高級炊飯器だとね最近は10万円を超える製品もありますよね、はい、そういった製品とほとんど変わらないご飯を炊くことができて、さらにねいろんな調理に使えるというなるとね、まあ、選んで損のない商品と言えますね。
ですね、うん、さあ続いてはウォーターオーブン専用機です、
はい、
シャープから販売されているヘルシオグリエ、はい、こちらをチェックしました、
はい、
こちらも以前ご紹介した商品なんですけれども、ね、はい、このヘルシオグリエはウォーターオーブンのヘルシオから加熱水蒸気機能だけを抜き出したものなんですね、はい、まあ、揚げ物の余分な油を落としたりですとか、うん、異なる食材を同時に調理できるといったような、はい、まあ、ヘルシオシリーズならではの機能を備えています。
はい、そうでしたね。でこれでね食パンをトーストしてみたんですけれども、およそ3分で香ばしくて非常に美味しい仕上がりで焼くことができたんですね、うん、でトーストはしっとり感というのがまあ非常に際立ってるんですよね。クロワッサンは表面がパリッとしているのに中はもっちりといったような具合ですね。それにそのノンフライのね唐揚げ、これも簡単に作ることができるんですよね。そして何といっても魅力はサイズがちっちゃいってことなんですね。一般的なトースターに近いサイズになってますね、
まあ、そうなるとキッチンの空きスペースでヘルシオシリーズの便利な機能を使うことができるということですよね。
そうですね、ただしねその分調理できる量というのが限られるわけですよね、
はい、
唐揚げの場合 350g ほどのまあ、鶏肉でね中がいっぱいになってしまいました。で多くの食材をこう一度に調理するっていうのは向かないかもしれないですね、
うん、ただですね本誌に載っていて面白いなと思ったんですけれども、うん、はい、パン、生卵、はい、ベーコン、野菜といった全く違うものを同時に調理して、うん、まあ、モーニングセットを1回の調理でできる、うん、こう写真が載ってたんですよね。そうするとフライパンとか鍋を使わなくて済みますから、うん、洗い物が少なくなって便利ですよね、
まあ、そうですね、うん、ここもまたキーワードですけど時短ですね。それもね、
そうですよね、
はい、ちなみにねこのヘルシオグリエというのは専用の水タンクを調理のためにセットする必要があるんですね。
しかもそれをつどつど洗浄することを進めていますので、うん、それを手間に感じる人は多いかもしれませんね。
そうですね、あと温度設定が3段階しかないというところも慣れが必要かもしれないですね、まあ、細かな温度設定というのができないので、付属レシピ以外の調理は、まあ、こう自分でね試行錯誤して、いい塩梅を探すような感じになりますかね。
うん、実勢価格は4万円台ということで、うん、一般的なトースターと比べるとかなり高額な部類に入ります。
そうですね、加熱水蒸気でね油を落とすことができたりとか、あとノンフライ調理にねこう重点を置く場合、これは魅力的な商品ではないかなと思いますね。
はい、さあ注目の新製品を厳正テストザ商品試験、前半は3つの新商品についてお伝えしました。後半も引き続きテスト結果ご紹介いたしましょう。
週刊日経トレンディ、今回は注目の新製品を厳正テストザ商品試験と題してお届けしています、
はい、
後半はねまず最近ユーザーが増えている Bluetooth イヤホンについてご紹介しましょうね。
はい、Apple は9月に発売した iPhone7、うん、それから iPhone7 プラスでイヤホン端末を廃止してしまいました、
はい、
まあ、これによってワイヤレスイヤホンの市場が急成長するんじゃないかというふうに言われているようですね、
はい、まあ、そこで今回は売れ筋モデルの8種類を比較しました。
はい、Apple の AirPods、オーディオテクニカは2種類ありまして、 ATH-CKS550BT と、うん、ATH-CKS990BT、
うん、
エレコムの LBTHPC50MP、うん、そして JBL も2つあります。エベレスト 100V100BT、うん、それからリフレクトミニ BT、
うん、
そして BOSE のサウンドスポーツワイヤレスヘッドホン、
うん、
そしてソニーの MDR-EX750BT です。
はい、この中で で音質の面で、ね、評価が高かったのがソニーでしたね、はい、バランスが良くて曲のジャンルを問わずに聴けるオールラウンダータイプと言えるんですね。
おお、そしてそれに次いで評価が高かったのが AirPods だったんですね、
はい、
ちなみにその音だけではなくて耳につけた時の装着感なんかはどうだったんでしょう。
その点だとソニーに関してはネックバンドタイプになってるんですね、
はい、
なので今までのイヤホンと比べると装着時に違和感がある人もいるかもしれないですね、
うん、
こういったことから総合評価が高かったのがアップルから発売されている AirPods でした、
はい、
装着感と音質を、ね、両立してしかも完全ワイヤレスというのは他にはないメリットですね、
うん、AirPods はタップすると Siri が起動したりですとか自動で iPhone とペアリングできるといったように機能性が高いのも魅力です、うん、まあ、新型 iPhone で使うイヤホンとしてはベストな選択かもしれませんね。
はい、続いてチェックしたのがノートにもタブレットにもなる 2-in-1 タブレットですね、
はい、
レノボジャパンが発売しているヨガブック with Windows というのは折りたたんだ状態でも1センチ以下と薄いのが特徴なんですね。
ですよね。で、あの 2-in-1 スタイルだけではなくて文字が浮き出るキーボードといったような独創的な機能がありまして、うん、発売直後から品薄状態が続いています。こちらがビジネスシーンでもしっかり使うことができるのかということをチェックされたんですよね。
はい、まずはですねこの商品の大きな特徴といえるフラットなキーボードなんですね、
はい、
入力するときにキーボードが光ってそれをもとにタイピングを行うんですよね。
これ物理キーボードと、うん、それから画面上に出てくるソフトウェアキーボードの中間のようなキーボードになるんですけれども、はい、指先を常に浮かせておかなければいけない、うん、ということがありますので、うん、かなり慣れが必要です、
はい、
で長く入力する場合には疲れを感じる人もいそうですね、うん、
はい、
あとですね僕もモバイラーの一人として、うん、この製品気になっているんですけど充電はどのぐらい持つんでしょうか。
はい、バッテリーの駆動時間というのはおよそ13時間、まあ、かなり長いですね、
はい、
で充電ケーブルなしで日帰り出張もできそうです。さらにヨガブックのもう一つの売りがペン入力なんですね、はい、ワコムの技術を採用した専用ペンなんですけども2048段階の筆圧感知に対応してるんですね、
はい、
それをキーボードとディスプレイのどちらにも使えるというのが便利ですね。
しかもそのキーボードディスプレイだけではなくてですね、うん、この専用ペンのペン先をボールペンに交換すると、うん、紙に、まあ、当然書けるじゃないですか、
はいはいはい、
しかもその紙に書いたメモもデジタルデータとして取り込むことができるという、うん、まあ、優れものなんですね、
うんうん、
まあ、こういうものなんかは会議のメモとかに使えますよね、
はい、でこのヨガブックはねキーボードがかなり特徴的である一方でね専用ペンを使った手書き入力というのはまずまずなんですね、
はい、
なので普段はタブレットとしてビジネス書類とか資料の閲覧に使って必要に応じて会議のメモとかね短いメールの作成をするといった使い方が便利かもしれないですね。
そして最後はセルフィードローンです、
はい、
先日のヒット商品ベスト30発表会では、うん、伊藤編集長とゲストの岡田結衣さんが実際にステージ上で写真を撮ってましたね、
はいはいはい、非常に面白い製品ですよね、そこで今回はゼロテックが発売しているドビーをチェックしました、
はい、
こちらは空中から1300万画素で撮影ができるね自撮りに特化したセルフィードローンですね。
こちらドビーなんですけれども、うん、重さは改正航空法の対象外となる 199g でして、うん、まあ、いろんな場所で飛ばすことができるということで注目が集まっています、
はい、
ただその規制にかからない 199g っていうのはいいんですけれども、うんうん、外で使ったらなんかピューって飛ばされちゃうそうですけど ね、
なんかイメージはそうですよね、
はい、
ただ驚いたことに多少風が吹いても流されないんですね、
はい、
本体の GPS とかセンサーでね、地面の様子や高さを検知して微調整しているそうなんですね。安定感は非常に高かったですよ。
で実際の操作も無線 LAN で接続したスマホで簡単に行うことができるということで、まあ、初心者でも比較的使いやすい、うん、ということなんですね。
そうですね、アプリの離陸ボタンっていうのを押すとねドビーのプロペラが回転しておよそ 1.5 メートルの高さに浮き上がるんですね、
はい、
でその後はスマホの画面をタップしながら傾けるだけで操作できるんですね、まあ、ただ課題として挙げられるのはバッテリーの減りが早いということですかね。
これすごいんですよね、
うん、
連続駆動時間がおよそ9分ということでですね、
うんうん、
カメラの位置を空中で決めているだけでバッテリーがなくなるんじゃないかという懸念もあったりするんですけれど
まあそうですね、
はい、
なので旅行とかねイベントのように撮影する機会が多い場合は 別売りのエビバッタリーというのが必要でしょうね、はい、5万円台という高めの価格というのも気になるところですよね、来年にはね他のメーカーもセルフィードローンを発売する見込みですから、まあ、そうした製品が出揃ってからねそしてから検討してもいいのかもしれないですね。
はい、本誌日経トレンディ1月号ではこれら話題の新製品についてさらに詳しくご紹介しています。ぜひお読みください。週刊日経トレンディ、今週は注目の新製品を厳正テスト、ザ商品試験と題してお届けしました。
いちごーずチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週も一号さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ですね、またちょっと VR 関連のネタになるんですけれど、フォーブというですね、
フォーブ、
これまあ VR ディスプレイなんですけれど、
ということはそのヘッドマウントディスプレイかけるタイプのやつですね、はいはい、
これがですね、かぶっている人の視線の動きを読み取るという性能付きのものなんですね、
はい、
でこれはどういうことかっていうと、まあ、つまりVR っていうのはまあその顔を向けた方向の映像がそれに当てて出てくるっていうのがまあ特徴なんですけれど、
そうですよね、
人間は本来違いますよね。顔じゃないんです、目を向けた方が見えているはずなんですね。
おっしゃる通りです、はい、
なのでよりそのまあリアルにその顔だけじゃなくて姿勢動かすだけで視界が動く、そういう性能付きのディスプレイになってまして、
そうか、ということは例えばその今比較的ポピュラーなオキュラスだとか、はい、プレステ VR なんかはそういうのには対応してないわけですね。
そうですね、視線追跡なんとかシステムっていうんですよね、確かに。
そうですね。
僕一つ疑問なんですけど、
はい、
いろんなソフトウェアが当然出てくるわけじゃないですか、
はい、
あれっていうのはそのなんていうんですか、マルチプラットフォームというかっていうのは概念としてはないんですか。オキュラスはオキュラスで、プレステ VR はプレステ VR で、
いや、ですね、大抵の、プレステは若干ちょっと特殊なんですけれど、うん、オキュラスで使えるものは大体バイブでも使えるっていうのがですね、本になってるんですけれど、こういうですねその視線に合わせてそこに焦点を合わせるみたいな機能がついてしまうと、
うん、
当然それに合わせて作らないとダメですよね。だからまあその見えるんですけど視線追従には反応しないみたいなコンテンツになってしまうとは思います。なのでこれはあくまでまだその開発者向けに出荷がされ始めたぐらいのタイミングですので、
これからコンテンツの制作が、ね、まあ、進んでいくだろうということなんですね、
は
い、
ただし、来年の2月ぐらいにですねちょっと一部のネットカフェで体験ができるようになるというようなアナウンスがされていまして、
去年のヒット商品の発表会場で、プレステ VR を試させていただいて、うん、たまげたんですけれども、さらにそれがそのより自分の視線移動にもついていくような自然さみたいなものがこうついてくるってなると、もうどうなるかも想像ができないです、
ね、ただし、まあ、私その VR 大好きなんですけれど乗り物酔いに弱いせいでですね結構 VR しばらくすると使ってるとダメージ受けるんですね、
はい、
でこれはその性能が良ければ、リアル度が高まれば高まるほどこういうものって酔わなくなるんですよ。
あ、そうですよね。
例えばそのプレステ VR よりもさらに安い、例えばその、ギャラクシーのとかですね、そういうものになると今度はその顔の本当に角度しか読んでくれないっていうこともあって、ますます酔いやすくなるとかですね、のもあって、そのだんだんその没入度が、まあ、高めていってくれないと、ちょっと私の立場からすると思う存分楽しみにくいというところがありましてですね。
その意味で言うと、まあ、このフォーブというのは福音になる可能性は高いですね。
そうですね、これに合わせて、まあ、全てのコンテンツが作られているような時代になったら、今よりもだいぶ弱らずに楽しめるんじゃないかなというふうに思っております。
僕は普段ゲームとかしないので、VR の機器って今一つピンとこなかったんですけど、プレステ VR を体験した時にこれは面白いもんだと思ったんですが、このフォーブみたいなものがね、まあ、よりこう流通してコンテンツも豊富になったりしたらちょっと面白そうだなと思いました。さあそれでは1号ずつコアに参りましょう。このフォーブのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、早く来てくれど9です
期待度高いですね。
これベンチャーなんですよ ね、 そうですね、日本人女性が、日本女性が CEO かな。
そうです。
へ、なかなかその日本のベンチャーもやりますね。
頑張ってますね、
今後の発展が楽しみです。ということで1号図チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはヘッドマウントディスプレイの、フォーブでした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、その注目の新製品、まあ、いろいろご紹介したんですけれども、はいはい、あの辛口な評価なんかもある中でですね、うん、やっぱり一番気になるのはバーミキュラライスポットなんですよ。
ほう、はい、その理由は、
いや、だって今さっきおっしゃってましたけれども、お米の一粒一粒が際立って舌先でほぐれる感触があってしかもほったらかし調理ができてとかって言われちゃうとですね、あのちょうど我が家の炊飯器が買い替え時期に来ておりまして、うんうん、で今度はちょっといい炊飯器が欲しいなと思っていたものですから、はいはい、これはちょっと買いなんじゃないかと。
ああ、なるほど、はい、それで反応しちゃったんですね、はい、まあ、実際にはね、美味しいお米を食べたいっていうかね、ご飯が美味しいのが一番ですからね。そうしちゃうとまたどんどん食べちゃいますね。
しまったそこか
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と、
体格の原因は炭水化物です、根田賀氏でした。